はい、皆さんこんにちは、京都これからラジオの時間です。毎月第4週目の木曜日はアートのためのアートだけではなく豊かな社会を目指す運動としてのアートに関係する活動をされている方々や文字通りアーティストとして日々制作活動に励んでおられる方などをお招きしてインタビュー形式でお話しいただく番組です。名付けてアート冗談、パーソナリティは石田城でお送りいたします。さて本日のゲストは、現在世界中が新型コロナウイルスの影響下に、置かれて様々な分野でその対応策が、国際的関心事になっている今日、とりわけここ京都でもアーティストとして何ができるのかを自らの課題として具体的な取り組みをしておられる個人、また組織を代表して若林亮、西山直樹さんのお二人をお招きいたしました。お二人以外にも、予定していたゲストの方々おられるんでありますけれども、この限られたスタジオスペースで3密を避けるためお二人に無理をお願い、した次第です。お二人とも行政のコロナ緊急対策の一環である芸術活動継続支援、助成金適用を受けるため企画事業に個人的立場から、また法人的立場からの取り組みを継続されている方たちであります。でこの番組でも、前回前々回と取り上げましたが、市内の危機的状況にあるギャラリーの、一つの民間団体による民間の資金調達制度、よく知られたクラウドファンディングの取り組みの成功の一例が報告されましたが、こうしたこの成功はこれら今日お招きしたお二人に代表されるような作家あるいは美術関係者の隠れた活動尽力が大きかったということはすでにもう周知の事実になっております。今日はアート界を支えたアーティストからの取り組みに焦点を当てたお話をお聞きしようと思います。前々回がギャラリーサイドからの視点であれば、今回はアーティスト側からの、視点でもって、今日のコロナ状況下におけるアートの置かれた状況、アーティストたちの取り組み等々をお話ししていただきたいというふうに思っております。若林さん、西山さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社高野の提供でお送りいたします。それでは早速、京都これからラジオのこのご紹介をしたいと思います。毎月プッシュする京都これからソング、ルコレソンの、今月のコレソンは第2週目パーソナリティシンガーソングライター竹上さん、竹上久美子さんの、空気振動です。ではお聞きください。
したものが怖すぎて何 自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
はい、それではゲストコーナー前半に参ります。今月のゲストは番組の冒頭でもご紹介させていただきました若林亮、西山直樹さんのお二人です。まず若林さんの方から、お尋ねしたいと思うんですけども、若林さんは、この政府のコロナ自粛宣言が出てから、いろいろ発表するギャラリーだとか、あるいは美術館だとか、その他美術館、それから大学の大学ギャラリー等々、あらゆる発表の場所がこう自粛宣言とともに、それぞれ、自主的自粛という形で閉鎖されていきました。その中でアーティストが発表する場がない、しかし毎日制作は自宅のアトリエなりスタジオなりでこうされているという、こういう状況の中で作家として個人的独自の取り組みをされたように聞いております。その取り組みの内容を、少し紹介していただけたらと思います。はい、
はい、そうですね、あのコロナの、活動自粛という期間で、まあ、仕事の方もちょっと僕大学の方で少し仕事をしてるんですけども、そちらの方があの、まあ、授業がないという状況で、まああのまあ、作家活動するにはあの時間ができたという状況だったんですけども、
あ、
まあ、あのそんな時にあの古川町商店街の、アートスクエアギャラリーの方で、展示の話をいただきまして、まあ、あの自分で全部その、ね、企画じゃなくて、まあ、こちらで、自分でどういう展示をするかということを考えてもらったんですけども、うん、まあ、普段なら多分あの、まあ、何か展示物を制作して展示を期間中するということが普通なんですけども、
うん、
まあ、あのそういう期間中でしたし、あの、まあ、やったとしてもお客さんがどこまで来るかわからないという状況で、ね、はい、でまああの僕自身がその仕事がなくて、はいはい、時間があるというのも、まあ、なかなか、うん、めったりないことなので、うん、まあ、その中でできる、うん、企画をということで、うん、毎日僕が一つ、まあ、同じ形のものですね、うん、を用意しておいて一つずつ毎日一個に何か手を加えて一個作品を作るっていうことを、うん、合計で多分一月ぐらいですね、28日間ですね、連続で一応、まあ、あのギャラリーのもちろんあの、うん、休みの日もあったんですけども、まあ、休みの日は休みの日で僕が家で制作をして、まあ、休み明けの日に2つ持っていくというような形で毎日、はい、あの毎日1個作るという、まあ、小さいものになったんですけども。
それはやっぱりあのあれですか、作家の方の日常生活の一端を、まあ、特化してそういうふうに見せられたという、それは普通毎日1点っていうのは大変な作業ですよね。そうですね、はい、しかも若林さんの場合立体ですから、平面の人ならスケッチ ルールで、1日1枚とか2枚だとかっていうのは、はい、あるいは時には3枚4枚スケッチブックで半分ぐらいでもこう、作るということは可能ですけれども、まあ、立体であっただけにちょっと注目を浴びたかっていうような
そうですね、
はい、ことだったと思うんですよね。でやっぱり人はどうでしたですか、サッカーズ毎日、
はい、
毎日、確かはダイアリーというタイトルでした ね、
デイリーワークですね。
デイリーワークっていう、はいはい、毎日の日常のあれですよね、はい、それで場所はどこでしたですか。
あの東山の、はい、古川町商店街という商店街の中にある、はい、アットスクエアでや
り
ますね。
その当時、自粛の中でしたから、商店街とはいえ人通りも非常に制限されてたんじゃないですか。
はい、人通り商店街やっぱりお店もね、うん、だいぶ、閉まってましたし、全然人通りが普段と違ってない状態だったので、あのギャラリーはね、手前が全部オープンして奥の窓も開けた状態で本当に結構ね風通しのいい状態、すごく商店街から綺麗に見える状態だったんですけども、
いわゆる3密対策も
自然、ね、はい、
に構造上できてたわけですね。
そうですね、展示の仕方をまあそういうことにできるようにして、うん、わざわざ毎日開けていただいてたんで窓を、うん、
それでどうでしたですか、観客というか、
僕が思ってたよりもかなり、うん、来てくださいましたね。そうですね、普段、うん、逆に普段だと場所も時間もあれですし、ね、平日とか人が来れないかなと思ってたんですけども、うんうんうんうん、
なるほど、逆にあれだったんですね。それは、今日同席してられる西山さんもそのお手伝いを少しされたギャラリーサイドの、うんうん、それで、当番みたいにして行かれたんですよね。
はい、そうですね。
それ感想としてどう、今の自粛の状況の中で、人はまあもちろん、通常の状態ではないわけですから、おそらく平常の来客者からすれば開幕ほとんど1人とか2人かというような想像をするんですけども、それはどうでしたですか。
そうですね、まあ、当初、まあ、ほとんど入らないということもちょっと考えられてはいたんですけれども、まあ、実際、オープンしてみると、うんうん、まあ、なんだかんだやっぱりこう自粛とはいえ、まあ、散歩される方とかっていうのは、まあ、いらっしゃって、で普段そういう方はなかなかそのまあわざわざこう見てきていただくそのアートの場っていう場所に見に来ていただいた方以外の方っていうのは今回来てくれたなとは思うんですけれども、まあ普段よりは多少確かにこう少ないっていう印象はありましたけれども、まあそれでもこうまあいろんな方々がの動きといいますか、まあやっぱりこう自粛っていうものに対するまあみんながどういうふうに感じてるのかなっていうこともまあこういう機会を通してまあ感じられたかなっていう、はい、
まあ僕らがこう、少しどうだったんだろうなという関心の一つはね、通常ならまあギャラリーには 作品があって美術館にもそういうですね、美術作品なり工芸作品なりがあるのが通常と、だからそれを目指して来られるという方はそれなりにアートに対して日常から関心を持ってられる方が来られると。ところが今回の状況は特集 前回からインタビューをしている同時代ギャラリーのようなところで、もうじゃなくって普通日常アートとはあんまり、無縁とは言いませんけれども、そう関心もねないと、うん、だけど、アートってなんだろうなっていうようなことぐらいは思ってた人が、商店街なり自粛して人があんまり歩いてないから散歩も兼ねて、それで会社にも来るなっていうような規制がありましたから、結局近所の人たちがね、割と東大元暮らしでほとんど自分の隣の 近くにギャラリーがあるとかそういうことを知らない人たちがその辺りを歩くことによって、あ、ギャラリーがあったんだ、あるいはこう美術館みたいな、あのそういったような、それから近所にアトリエを構えた作家の人がおったんだみたいなね、そういうことのチャンスが今回の自主規制っていう、まあ、この規制でね、一つ我々、第三者的な立場に立っている人間からするとそういう効用はあったかなと。ただ、僕なんかはまあ規制規制と自主規制という、自主的とは言いつつみんながまあそうですよね、今電車に乗ったらマスクはめてなかったらみんながぎょっとこっち見るというようなね、誰かが何かをって何も規制はしてないんですけれども、しかしこれが怖いなっていうような、うん、みんながやりだすと、逆の言葉も以前にそういうスローガンあったと思うんですね、みんながみんなで渡れば怖くないみたいな、今度は逆に、みんながやりだしたら自分も渡らないとね、一人だけ危ないからって言って立ち止まるという、つまり正義と不正義が逆転してしまうっていうね、うん、こういうことをちょっと感じましたよね。で今回その古川町のいろんな人の話とか今日このインタビューするにあたって、いろんな、リサーチをかけるとですね、ちょっと違う日常とは違う風景が見えたっていう、これは一つそういう、うん、マイナスばっかりでなかったんじゃないかな、はい、とりわけね。でそれ以外にも若林さん、はい、あれなんですよね、美術館でもやられたりとか、
そうですね、はい、
あるいはそのご自分 の近くでの若いアーティストたちが集まってとか、そういう取り組みちょっと紹介してくれませんか。
は
い、
一個はですね、うん、先ほどもおっしゃってました、京都市 の文化芸術の奨励金ですね。はい、あれをまあ受けて展示をするということを美術館の方でしたんですけども、それはまたその一応コロナがある程度その自粛期間も終わってだったので、まあ、この期間その期間中にやっぱりずっとそのリモートワークであったりとか、そのね、やっぱり対面ですることが難しくなったので、いろんなところで、まあ、僕も仕事とか自分 の作家活動の中でも普段ならみんな顔合わせて打ち合わせとかちょっと会議するのも大体そういうリモートでするようになったので、まあ、そこでやっぱり作家同士で喋ってたりしても作品とかそういう展示のこともやっぱりそういう話になったり、やっぱ海外行く予定やった人が行けなかったりとかいうこともあったり、まあ、そういう中でもその実際にそこでできないとか、まあ、資料を送るだけであったりとかっていうことがあったので、まあ、それをちょっとまあ、ね、何でもかんでもそのリモートでできるのかなという、まあ、僕ちょっと疑問と、あとそれに対してのまあちょっと批判になるような展示だったんですけども、まあ、自分の作品、僕はまあ鉄を彫刻で鉄を使うんですけども、まあ作品はやっぱり作家が手を加えて作って、まあ立体物なのでまあデータで送るっていうことはやっぱりできないので、そこをまあ空間の展示空間の中でどこまでできるかっていうことをちょっと実験的に行った展示だったんですけども、まあだからそれが、はい。
若林さんは大学の方の非常勤ですかね。
アシスタントです。
アシスタントでやってられるね、はい、それで、その間あれですか、今も含めてですけども、学生さんは芸術系の大学ですよね、はい、それでその時はやっぱり自宅待機のような。
そうですね、ほとんど半分近くがもう、うん、それもそれこそリモートですね。みんなそういうビデオ会議みたいな状態で授業も、まあ来れる人も来てはいたんですけども、うん、まあ半分半分ぐらいですね。
まあ、ちょっとどう教えるの、制作するのにリモートって、
そうですね。
だからもうだからちょっとそこ理解でき兼ねるんです。
そうですね。だから僕はそこもだから毎日目の前でそういうことがあったので、そういうことに対してのまあ疑問というか、
それはあれでしょ、4月新入生 迎える時にはもうすでに自粛体制入ってましたよね。
そうですね、はい、だから4月と5月はほぼ、授業なかった休んでましたね。で6月になってやっと、
新入生の人は6月で入ってきてるんです
かぐらいでやっと、はい、来たり来なかったりっていうのは、まあ、授業の関係でその、はい、自宅でやったり実際に来たりとか、うん、だからまあこんな状態でね、ゲイツをこう何か実際僕もいるコースも彫刻の方のコースなので、実際に何かやっぱ作るということがどこまでできるのかなと、結局そういうことだったんで。
それとまあこれはそういうしあの生活のことをおっしゃってましたよね冒頭で、はい、それで、若林さんのまあ立場置かれてられる立場から言うと、はい、自粛で閉鎖されたら生活ができないっていう話それは
いや そうですね、うん、本当にでもそうですね、
授業がなければもう全く収入はないっていうことですか。
そうですね、僕の立場上そういう感じでしたね。
そういうあれなんですか、
はい、だから本当にあの春休み、まあもちろん春休み中も僕もあのそっちは仕事がないっていうことなので、まあだから長く春休みが続いたような状態で、
そういう状況だったら本当に政策発表する場がないということは死活問題ですよね。
そうですね、はい、まあ、時間はあってもね、場所とお金がやっぱりないと多少のことはできないので。
でそういう中で、まあ、あのあれですよね、学の大小は別にして行政の方からの支援っていうのは非常にありがたいって言えばありがたいですよね。ただまあその辺 西山さんは実は、NPO の組織におられてて、そういう助成申請の書類専門 その仕事を、まあ、やってられるという立場なんですけれども、はい、その申請状態どうですか。これ若林さんはそれは個人でされたんですか、
はい、
作家として
。あ、そうですね、はい、個人として作家としてあの一応いろいろ、はい、申請をさせてもらいました。
で、西山さんの場合はそれはまあ組織という形で、この申請を書類をずっとやってきてられるんですけれども、実際中身だとか手続き上ですね、
はい、
西山さんの立場から言ってどうなんですか。こういう出してもですね、本当に作家の人が自分で書類を書かれたよね、若林さん
は。はい、そうです
よね。そうですよね、はい、そういうのはどうなんですか。作家個人でもあんまり作家の方ってイメージとしてそういう行政に出すような提出書類、
はい、
申請書みたいなのを書くとか、うん、どないかしたら読むのも面倒くさいっていうようなタイプの、
まあ、そうですね、まあ、その
それ西山さんたち実際やってられてその辺はどうですか。
まあ、実際あの作家さんから、うん、まあ、申請をしたいけれども、うん、まあ、こちらに手伝ってほしいという依頼は、うん、まあ、あったりもするんですね。ただ
そういうこともお手伝いされて。
そうですね、こちらも、できる限りはその、うん、まあ私たちもの団体もそうですけども、そういうものも継続していかなければいけないので、まあ作家さんともにこう場所をまあ確保するためにもですね、作家さんの方でもまあ展示をしたいっていうんであれば、まあこちらでもちょっと申請の書類等はまあお手伝いというかしてまあいるんですけども、なかなかそのそうですね、その展覧会を例えばこう1ヶ月2ヶ月後先に入れたとしても、ああ、うん、その申請がですね、降りてないってなると、うん、なかなか、まあ動き出すことができないというか。ああ、
そうかそうか。
そうなんですね。そこで、まあ、
女性を見越して政策を始めるってことが実際に、ね、若林さんの今の話聞いて、
う
ん、材料費も買えないわけですよね。買って出なかったらそれは先生、あ、それ
でちょっと博打のような感じになってしまうと、やっぱり活動を継続していくことが作家さんとしてもまあ難しくなってしまうので、
そうですよね。
そうですね、その辺の、まあ、もうちょっと対応といいますか、まあ、判断ですかね、そういうのを早くしていただけたら、まあ、現場としてもまあ企画も入れれるし、作家さんにもその対応も早くできるので、そこはちょっとまあ今まだそうですね、この時期になっても難しいところではありますね。
いや、このあの本来はここら辺であのちょっと一息ついて音楽というあれなんですけど、今のお話、非常に興味のあるお話で、これ聞いてられる作家の人たちも非常にここら辺のあたりはね、うん、中身を、まあ、仮に 西山さんのようなところで NPO の団体ですね、そういうところに相談すれば無料ででも、有料でやってられるんですか、それ書類書くっていうの。
あ、まあ、それ有料ではなくて無料で、
そうですね、だからそういうところに相談すれば、はい、うんうん、申請をできるという、うんうんうん、でそれがなければなかなか作家制作意欲があっても材料を買えないっていう、うん、それとやってそれが要するに、何の日の目も見ないっていうような、あ、本当にそういう意味では もうあれですよね、自分で自己満足で終わってしまうような、だけど若林さんがおっしゃってるような生活抱えて家庭抱えてっていうことになるとなかなかそれは自殺行為に等しいという、そういう中でね、実際西山さんのような立場で、うん、まあ言ったら西山さんはお聞きしたところ ある大学の学生課に勤めてられて、まあ、いわばそういう行政関係の公文書の書類を書くのの、まあ、プロパーのスペシャリストといえばスペシャリストなんですね。その人たちから見て申請のですね、この手続き等々作家個人がやるっていうのは、まあ、若林さんみたいな、この大学に勤めてられてですから、単に独立独歩でやってるアーティストとは若干ちょっと違うあれがあると思います。うん、それも、もう若林さん卒業されてからずっと大学関係、
そんなこと
はないです、はい、何年ぐらい大学関わってられますか。
まあ、あの途中で別の大学に行ってたりして、ですけども、
いや大学はあの一個の大学じゃなくて、
はい、仕事では、まあ、今5年ぐらいですかね、はい、5年6年ぐらいですね。
それぐらい大学現場で、まあ、いわば教育現場の延長におられて、かつやっぱり申請っていうのは一歩引くっていうか大変な仕事だと、でさらに出して申請が降りるまで、許可降りるまでまた時間かかるというような、その辺は西山さんたちが現実に関わってられてね、
はい、
どういう ふうに思ってられるというか。
そうですね、やっぱり
そんな複雑なあれですか。
そうですね、やっぱりこう当初、まあ、こういう申請が出だした頃はですね、まあ、まだ通りやすい時期もあって、最初の方はまあ知る人は早めに出して、でそれで通りやすい時期もあったんですよね。
それは今回のこのコロナ状況の中での話ですよね。
そうですね、でそれがちょっとまあ第2期第3期となるにつれて、ちょっとまあ申請内容自体もちょっと厳しくなって、で審査でこれぐらいの証明がないと通りませんっていうのも出てきてしまって、で単純にその作家さんが継続してコロナは別としてですね、また発表する場もなくなって、それで単純に継続して作家活動したいっていう人にはどんどんちょっと厳しい、まあ、状況にはなってるかなとは思います。
矛盾ですね、それ。
そうですね、
積極的に活動を継続したいという、うん、作家に対しては助成申請が何回も出されれば制限されてくるという、なんかそことを僕はちょっと聞いてて、
はい、
うん、平等のあそのか考え方、うん、平等の履き違いみたいなところがあるんじゃないかなっていう。
そうですね、まあ、そういう意味の審査っていうか、うん、もうかかってるんじゃないかと思います。そうです
ね、だから2回3回戻ってきた人はもういいだろうというふうな、これは日平常の場合、
はい、
コロナみたいなこういう状況でない状態の時にはほとんど行政ってアーティストなりアートに対しては無関心とは言わないようにしても、こうそういう、出しな初期の段階は僕らも聞いてて、知らない人はいや今こういう制度がありますけど出しなさい出しなさいでえらい積極的に働きかけたような印象も受けたんですけどね、うん、出だすと今度は締めにかかるっていう、どうもその辺の矛盾を感じるんですけどね。
そうですね、うん、なんか根本的にその日本での芸術というものの価値というか、まあ、存在自体まあ問われているというか、そして国としてどういうふうに考えてくれてるかっていうことも今回非常に考えさせられる状態だと思います。
そうですね、 でやっぱりどうですか、僕らがこう見てて絵画だとか今言ってるこういうファインアート系の、芸術分野と、それから歌劇だとか歌曲だとか歌舞伎だとか、こういったですね分野の芸術分野に対するその国の姿勢っていうか、これらも、うん、平田織座っていう、うん、人が言ってますが、呼びかけた時にあれは何千万とか、もうそういう、国の支援もクラウドファンディングもいうようなね、でなんか聞いてると日本の場合は本来行政がやらなければならないものを民間がこうやっているという、まさにクラウドファンディングなんかもそうですよね。あれは民間の資金調達方法という形で出てきたものなんですけどね、うん、だからそれで、まあ、すでにもう公共のこの放送でも紹介しましたという目標の500万の、初め120万ぐらいの達成率が540万ほど集まったということで、すでに高さん発表もされたから公開しますけどね、うん、なんかその辺で、まあ、こういう個人としての若林さんのような取り組み、それから西野さんたちがそれを、相談してくれれば書類の申請だとかそういったことのお手伝いもねしますよっていうような情報が共有されてないっていうところが、だから作家の人でも、まあ、若林さんに何回出されたんですか。
申請の方ですか。
うん、申請、
いや、ね、
出したっていうか通ったっていうか、
通ったのは1個ですね、
うん、
はい、
5つ、
あ、1つだけです、
ね、1つだけ、
はい、取ってます、
ね、1つだけ取ったんだ、はい、で出されたのは何本ぐらい出した。
まだ、今月末までにあと2つほど出す予定はしてるんです。あ、まあ、全部で4つほどですかね、はい、
それのだから、まあ、西山さんのところなんやけども、1つ出すのにどれぐらいのあれ時間っていうかかかるの。そして出して、しかも決定を下りるまで大体どれぐらい、1ヶ月近くかかるんですか。そんなはかかってない、
まあ早い、まあ、最初はやっぱりちょっと申請書自体は作る、はい、まあ、いろいろ書類とかも揃えなきゃいけないので、はいはい、まあ、1ヶ月ぐらいはかかったかと思うんですよ、出すまでに。で、まあ、それからは、まあ、ある程度同じような、書類揃えればいいということで、うん、まあ、そうですね、2、3週間あれば作れるものもありますし、で作家さん個人 の、 その相談に乗って作るものはちょっとまた、いろいろ集めるものが変わってくるのでちょっと時間もかかりますけども、今出してるやつはちょうど、まあ、1ヶ月ちょっとは今かかってるとこですね。
なるほど、はい、いや、ちょっと今のような内容でと作家の若林さんに聞きたいんだけども、はい、作家がそういう申請書を出す場合、まあ、要するにこういう展覧会やりたい、こういう作品展やりたいということでいわゆる申請書を作るじゃないですか、はい、そうするとそこのところでこういうものやりたいという時にはもうすでに作品アイデアっていうのを頭の中で自分の中でこう持ってられて、そしてそれを、まあ、言ったら企業秘密みたいなのを先に書いて、
うん、
でどうだという、だけどそれの申請はこれ西山さんに聞きたいんですけども、行政が決定する場合、あ、これを下ろそうと、はい、これにこの申請書に対して額は共通ですか、みたいな、やっぱり内容によって審査があるわけです。
そうですね、まあ、上限は決まってますね。その、
あ、上限はね、うん、上限は決まってでも下限は限りなくゼロに近い助成の出しからもあるんですか。
まあ、実際にかかる費用がそれほどでもない場合であれば、例えば、まあ、大体そのいくらかかるかって出した額の、3分の2であったり5分の4であったりっていう風な今申請内容になってまして、
で全額ではない
ですね。ただその中でさらにいくらまでっていう上限が決まってるような形です。
なるほど、
はい、
大体日本の女性のあの助成申請書の、決定額というのは、例えば仮にですね100万なら100万の企画とすると自分で3分の1 自分で3分の1っていうよりも約、まあ我々が聞いてるのは半分は自分で資金集めなさいと、100万だったら50万、あとの50万について助成金を出しますというふうな、で割と3分の2と3分の1っていう言い方をしますけれども、まあ、大体半分は自分で金集めてきなさいと。ところがね、僕らの立場からそれを聞くと、半分資金を集める、まあいわゆるクラウドファンディングの個人版ですよね。自分で親族から借りてくるとか、いろいろあらゆることをして金集めるという。それで助成申請書を作るときに、予算書を作るときに、100万だったら50万はありますと。で50万についてあれしてください、足りないというね。で50万を助成してくれる場合と、もう一つ足りない50万の3分の2、これは出してあげますと。あとの3分の1、足りない不足金の3分の1、それはさらに自分で集めなさいというようなね、そんなやり方もあるんですけど、今回のコロナに関、コロナのこの緊急事態の助成金はどうなってますか。それは大体もう初めから20万なり30万っていう上限があって、
そうですね、もうそれは
決まってます。通ればそれを出しますと、はい、いうことですか。
なので、まあ、上限があるので作家さんもそれを考えて、まあどこどこでやるとか、その場所代とかですね、いろいろそういう費用面をきっちり考えた上で申請しないと、まあ、自己負担はどんどん増えてしまうので、まあ本当には制限のある発表という形ではありますね。その例えば100万を欲しいけれど、まあ、欲しいというか必要だけれども、うん、まあその、うん、そうですね、5分の1とかぐらいでしか、まあ、助成がないという場合ですけども、その場合だったらもう残りは全部自分で何とかしてくださいという形なので、できることはまあ限られてくるとは思いますね。
まあ、今若林さんまだこれから2つほど出したいというふうに考えたいという話がありましたけども、現実に西山さんのところでもうすでに提出されてて、
はい、
決定待ちっていうのはかなりありますか。
今今月はまだ1件ぐらいですね。ただこれからも出せるものは何個かあるので、
その待ち時間どれぐらいなんですか、出したいから今待ってられるという。
まあ、遅いものであったら2ヶ月ぐらいとかもありますけども、ただその、まあ、締め切りから、審査が通ったかどうかっていうのが早いのであれば、まあ半月ほどで来るものもあります、ね。はい、
まあ、こういう状況の中で作家として、若林さんなんかがこれから出そうとしていること、それからこれから取り組もうとされてる、
はい、
それはそういう若林さんみたいな作家って何にもおられるわけじゃないですか、
はい、
その人たちがグループで何かをやるっていうような動き
も
お聞きしたんですけども、
はい、この、まあ、自粛期間中と被ってたんですけども、
はい、
僕自分のアトリエ共同アトリエをお借りしてたんですけども、今ちょっと場所をまた引っ越ししまして、山田、滋賀県の方なんですけども、山中スープレックスっていう僕はそこに今入ったんですけども、そこでまあ、このコロナの対策を、まあ、前提とした、オープンアトリエというかアトリエ内での展示ということを全員で今活動しています。
そう、何人ぐらいの作家の方って、
で今作家は11人、
はい、それ全部それぞれが共同アトリエですか。
そうですね、はい、おのおの自分の制作スペースを持って、
なるほど、
はい、
今のそういうギャラリーはそれぞれ自粛してる状況の中で、発表は今度はその山の中でやられるんですか。
そうですね、はい、自分たちのアトリエ の敷地内で全て、ドライブイン形式ですね、いわゆるまあ人と接触をなくすために車で、まあ、車でしかあんまり行けないところなんですけども、車で来ていただいて、そのまま車のまま入って、全部全て作品を見て出てくるというようなことを今企画しています。
ああ、なるほどね、はい、かりました。いや、今日はかなり具体的な、話をお聞きすることができたと思うんですけどね、まあ、聞いてられる方たち、 一つは若林さんたちの取り組み、それから申請をこれから考えてられる方は西山さんのお話等々参考にされてですね、一日も早くこのですね状況をですね、まあ自らの自助努力でもってしか突破できないということだけが、まあ、はっきりしてきてるのでね、ぜひ頑張っていただきたいというふうに思います、はい、じゃあ今日はこれぐらいで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
コーナーです。1928ビルについてご紹介します。三条五湖町に位置する1928ビルは武田五一によるアールデコ風の建造物です。1998年まで毎日新聞社の京都支局として使用され、京都市登録有形文化財に指定され、現在は地下はレストラン、2階にギャラリー、3階は劇場として、ここにしかない魅力を発信しています。1928ビルでは新型コロナウイルス感染予防の取り組みをガイドラインに沿って徹底し、皆様のお越しをお待ちしています。続きまして展覧会情報をお伝えします。まずは三条五湖町の同時代ギャラリーから、9月29日火曜日から10月4日日曜日まで顔展2020、10月6日火曜日から10月11日日曜日まで茂森の外、夏行き風湯、10月21日水曜日から10月25日日曜日までコンテンポラリーアートカリグラフィー開闢一より、主催加賀現代アート諸作家協会。同時代ギャラリーへのお問い合わせは電話 075-256-6155、 またはウェブサイトをご覧ください。続きまして西大路大使道京都大芸祭美術館ジャルホ京都画廊の情報です。現在開催中、9月27日日曜日まで第39回3日展継続は力なり、開館時間は11時から17時まで、お問い合わせは電話番号 075-802-5350。 続きまして京都文化博物館別館のジャルホ京文博の情報です。10月2日金曜日から10月31日土曜日まで太田明展ノンレムスリープ2020、ジャルホ京文博へのお問い合わせは電話 075-222-0302、 開廊時間は11時から18時、最終日は16時までです。以上、アートインフォメーションをお伝えしました。
今日は、西山さん、若林さん、お二人違う立場から今の、取り組みをお話ししていただきました。いろいろと、生身の、具体的なお話聞けて、今日は有効であったかなというふうに思っています。とりあえず一日も早く、作家たちの置かれているこのコロナ状況を、克服はできないまでも収まってくれることを願うばかりであります。次回放送は10月22日です。パーソナリティは石田城でした。また来月。ありがとうございました。さようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。